リサとバヤの SG ラジオ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。可愛い子が大好きな SG 運営者のリサです。
腹筋頑張ってます。 S 院館長のバヤです。うわ噛んだ。
しょっぱなから最終目標何回？
あのな、30回やったらな、腰やったんやんか。
無理せずにやらないかんね。
無理も気もやっぱり落ちること一緒、細く長く続けないと何事もね、
おうち英語は何事にも通じるね。
そう、頑張りすぎてガクってなるから、ほら。
そして今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。さて SG ラジオ始まりました。さあ会員さんはね、あのコンサル申し込んでいただいているでしょうか。今回は前回に引き続きおうち英語のやり方に沿ってトークをしていきたいと思っています。前回はおうち英語で重要なステップ0とステップ1について話していきましたが、今回はその先のステップ2、ステップ3について話していきたいと思っています。ではおさらいとして、バヤちゃんに各ステップとタイトルをもう一回読み上げてもらいたいと思います。
ステップ0、子どもたちに合わせた環境を。ステップ0、子どもに合わせた環境を作るための親の環境。でも、ちょっともうダメだもん。ステップ1、良質かける、あ、ちょっとな、もうやめよう。
ひどいな、今日。どうした？
ダメだね。早速本題に行きたいと思います。ステップ2になると、お子さんのレベルに合った素材の中で、絞らずに幅を広げて与えていくという形で進めていくっていうように書いてあるんだけど、これがまた難しいんだよね。ステップ1でもなかなか進んだ感じがしなくて悩むんだけど、ステップ2でもまだまだ伸び悩む難関があるんだよね。で、おうち英語のやり方によると3つの伸び悩むパターンがあるそうなんだけど、まずケース1、同じ素材を何度も何度も使うことで定着させたい、またはまだこれが分かっていないから次には進めないなどと考えてしまい、インプットの幅を広げていけず、子どもが伸びていこうとするところにブレーキをかけてしまう。ケース2、アウトプットが出始めるようになると、ここからはたまったアウトプットを引き出してもらうことでどんどんアウトプットが増えると信じてプレイデートやオンラインレッスン等に焦る。そしてケース3が、ここまで来たらこれくらいの英語も聞き取れているだろうといきなりインプットのレベルを上げてしまう。ステップ2に入ってもまだまだ必要なのは質の伴ったインプットを注ぎ続けることですってことなんだけど、お二人はどう思う？
ステップ1とかも本当に初期の人にも全然通じることかなと思うかな。もうどのパターンもよくあるし、よく見かけるし、コンサルでもよく言うよね。一番のレベルアップにブレーキかけるパターンの人は、例えばなんか特定の教材を使ってます。で、その教材をとりあえずしっかり使いこなそうとして他のものを取り入れずに幅が狭くなってしまったりとか、なんかこう、うちの子はまだまだこれぐらいのレベルしか理解できてなさそうだからって言って、こうインプットのレベルを広げるチャンスをミスミス逃してる。
はい、一番キャラです。私は基本ネガティブやんか、こう見えて。だから、まだここまでは分かってないよねとかを勝手に考えて、リミッターを勝手にかけて幅を広げられなかったなと今だったら思うかな。やっぱその時けど見極めベターなのよ。で、あと同じ素材を何度も何度も何度も使ってきたんだけど、これに関してはさ、時代的にさ、私がおうち英語始めた頃って YouTube なかったし、経済的なこととか旦那もいたし、だからビデオとか DVD とかも買えなかったから、まあ同じ教材を繰り返し使ったのはまあしゃあなかったなとは思える。それ考えたら今っていい時代になったね。何でもこう簡単に素材は手に入るね。
まあでも一長一短よね。幅を狭くして繰り返しなくちゃいけない時期に、やっぱいろんなものが目に見えちゃうから、幅を広げなくていいのに、どんどんどんどんよ、あの、広くなってしまって、薄くなってしまってる人もたくさんいてるし、逆に、その教材だけにこだわらなくてもできる方法がたくさんできてきてるから、その点はね、やっぱり YouTube とかできてありがたい時代でもあるし、うまいこと使わないと 一長一短やなっていうのはすごい思うかな。2番のアウトプットに焦るタイプが一番多いね。あ、なんかオンラインレッスン体験しまくったりとか、子供がどう反応してるかとかに本当に一喜一憂して、肝心のインプット適当になってますけど、みたいな。例えば家を作るときに、基礎工事とかに時間をかけずに、もう次々上の階を建てていくみたいな。外から見える部分だけを気にして、下の土台のところをしっかりしないっていうイメージかな。そこをね、土台を広げ切る前に高く高くしようとしても、やっぱり土台の幅が広くないと、結局アウトプットの場をいくら持ってもアウトプットできるものの幅が狭くなっちゃうから、こういつまで経っても定型文から伸びないとかっていう風になってしまう。で、そうするとまた一喜一憂しちゃうよね。そっから伸びないっていう風に、だから、アウトプットの場を持っちゃいけないとかそういうことじゃないんだけども、やっぱり土台の幅を広げるっていうか、その土台をしっかりするっていうところを気をつけてないと、いくらアウトプットとかに焦ってもなかなか伸び悩むなって思うね。
オンラインレッスンとかも家でできてしまうから楽だし、値段もそんなにしないから多分ついつい入れちゃいがちになるけど、インプットをおろそかにしてて、ね、オンラインレッスン入れてるんだったら、なんかその時間がもったいない時間の使い方だなって思うかな。だってやっぱりインプットあってのアウトプットだからさ。
さっきのさ、 YouTube も手軽に無料で見れるのが増えたからこそ幅は広がるけど薄くなりがちっていうのと全く一緒で、オンラインレッスンも安価安くでもう結構誰でもすぐにできるじゃん。やっといた方がええかなっていうふうに安易に取り入れてしまうと、どうしてもね、しなくちゃいけない方のインプットの軸がどうしてもおろそかになってるとか多いから、あるよね、コンサルとかでも、今はオンラインレッスンに時間をかけるよりも、その時間をインプット、こっちのインプットにした方がいいよとかっていう人多いよね。だから、一概には言えない、このオンラインレッスンがダメとは一概に言えないけども、そういう使い方をするならこっちのインプットの方がいいよっていうパターンは確かに多いなって思う。次の3番は、いきなりインプットのレベル上げる。これは何回も言ったけど一概には言えないんだけども、英語が結構できる親にありがちかなって思う、傾向的に。例えば日本のアニメとかでも、Eテレのいないいないばーとかと、サザエさんって比べたら、まあ明らかにいないいないばーとかゆっくりでって思うけど、なんかプリキュアとドラえもんとサザエさんとどれが日本語難しいですかって聞かれても、どう区別つきにくくない？でも外国人が聞くと、このアニメの方が単語が難しいとか、言い回しが難しいとか、やっぱ違いがわかるはずなんよね。やし、逆に全く英語ができませんっていう人の方が、外国人が聞くみたいに、このちょっとアニメ意外と難しいなとか、単語これはちょっとちらほらわかるから簡単なのかなとか、動画の難易度を判断しやすい傾向があって、英語力がある親が一概におうち英語に有利っていうわけではないかな。
そうそう、わかるわかる。あとね、あと言いたいのが、テレビで2カ国語放送されてるもののさ、それ英語のレベルが高すぎじゃん。テレビでやってる2カ国語放送のアニメで、 お手軽やん。じゃあ見せとこうかなみたいになるやん。で、ジョージとかスポンジボブとかトーマスとかポーパと見せると、もうレベル高いよね。
2カ国語放送のやつを英語に切り替えて見てますっていうね、パターンめっちゃ多いよね、あとなんか始めるなら子供におすすめ PJ マスク、ペッパーキック、ディズニー映画とかね。まあまあまあ、別にさ、おすすめその後おすすめと思ったらいいんだけど、まあどうかなっていう感じやね。
まあ、いろんなパターン。でも本当、今まで今言ってきたパターン、どれもあるあるパターンだなって今振り返ってみて思ってみたかな。
もう初期からステップ2ぐらいまで本当にあるある、どの人にもあり得ることだし、だけどやっぱり自分でどのパターンかって判断できないからこそ、そのまんま行ってしまう。で、気づいた時には、あれ、なんかアウトプットが全然伸びひんな、っていうふうに数年後気づくっていうふうにやっぱなってしまうよね、現実的に。 だから、幅を広げる適切なタイミングと、その時に環境として与える幅の広さを見極めるってことが大事だし、まあ、やっぱ自分で見極められないんだったら、自分が少なくともどういう傾向のがあるんかなっていうのを、誰かに見極めてもらうとかっていうのが大事かなって思うかな。で、そう、ちゃんとそこをすれば、焦って無理やり伸ばそうとしなくても、いつの間にか勝手に伸びてるから、そのいつの間にか気づいたら上がってるなっていう感覚がすごい大事よね。そこにならないってことは足りてない、何かが足りてないはず。
よくさ、どうなったら今ステップ3だなとか分かるんですかみたいなことを聞かれるんだけどさ、いや、なんか、いやもうその今考えてる時点でそこにはいないよねみたいな。
まさしくそれ。
そうそうそうそう。そういうの考えなくなったらそこにいるって感じだと思うのよ。
おうち英語に数年取り組むと目に見える成果を求めてしまうけど、子供をよく見て、ステップ2は特に幅を広げていくっていうイメージでやれるといいかなと思います。はい。
幅を広げるけど決して焦らずにっていうのを大事にしていきたいよね。うん、で、まあ、じゃあどう幅を広げたらいいのかなって思う人に関しては、おうち英語のやり方の方にね、ホームページのおうち英語のやり方の方に少しヒントも書いてあるので、そっちを少し見ていただいたり、あと会員さんはね、またコンサルの時に相談してもらえるといいのかなと思います。じゃあとうとうステップ3です。ステップ3、もうここまでの道のりも長いんだけど、実はステップ3こそ多分一番長い永遠と続く過程なのかもしれないよね。うん、で、おうち英語のやり方によると、ステップ3からはお子さんの個性や成長に合わせて変化させながら環境を維持していく期間です。この先は母国語でいう5、6歳以上、特に小学生を想像するとイメージが湧きやすいかもしれません。例えば本は自分の好きな本を選んで自分で読むようになったり、親以外の友達や先生などと興味のあることについて話したり、一緒に遊ぶ機会が増えたり、その言語で何かを学ぶということも増えていきます。子どもがどんどん親の手元から離れて外の世界から言語を習得していくようになると思います。英語でもそんな環境を用意して維持していくことになりますってあるんだけど、やっぱこう親のすることっていうのは一貫して環境づくりなのかな。
うん、うん、そうよね。赤ちゃんとかすごい小さい時におうち英語をスタートした人は、まあある程度小学生ぐらいになるまでに全部基礎を作り終わって環境を整えられたら、もうステップ3とかはもう自然に続くと思うし、そんなにこう気にしなくてもいいかなと思う。で、逆に幼稚園とか、まあ小学校に入ってからとか始めた人って、なんかやっぱ遅めスタートみたいな感じで、なんかなかなかと、情報もなかったりとか、どうしたらいいのかなってすごく迷うと思うけど、SNS でもそういう人少なそう。なんかみんなやっぱベビーから始めてるとかって思いがちだけど、そんなことない。実際には結構たくさんいるし、全然無理でも何でもないし、焦らずにステップゼロからのプロセスを意識しながら、こう適宜、母語方式とかではなくって、日本語を返してとか、子供の性格とか興味に合ったものを工夫しながら、まあ順番にステップ3のところに来るまで、子供をよく見て環境づくりをしていってあげたらそれでいいかなと思うし、頑張ってほしいなと思うかな。
まあでも、何、環境づくりってこう、一言や、簡単に聞こえるかもしれんけど、うちみたいに旦那がアンチですとかいうような家族がいたら、難しい部分もあって、ね、ね、洋書とか DVD が増えてたら、え、何それみたいにチェックが入ったりするわけよ。そういう家族がいる中で、おうち英語を頑張ってる方々、めげずに子供の様子を見て、頑張ってほしいなと思います。心から応援したいです。
そうね。やっぱり恵まれてる人が見えやすくなっちゃうかな。特に SNS ではね。旦那さんが無関心何もしてくれないとか、まあうちはすっごく予算が厳しいとか、まあ田舎に住んでるからこれこれができないとか、まあそれぞれみんなね、いろいろ環境の違いとか条件の違いはたくさんあると思うよね。でも、今までたくさんの人の相談を受けたりとかして、すごく思うことは、人っていうのは自分が得られてないところはすごくよく見えて、得られてるものは見えないっていうことをすごく痛感するのね。もちろんそれはいろんなケースを 実際に比較してないと気づきにくいの当たり前だから、その気づかないのがダメとかは全然思ってないんだけども、案外自分が当たり前に持ってることっていうのがたくさんあるかもしれないなっていうのに目を向けてみるっていうのは大事かなと思う。その持ってないことばっかりを見るんじゃなくて、他の人が羨ましく思ってることもたくさん実は持ってることもあるはずっていうふうに思ってほしいかな。
ついついこうね、持ってないものに目が行きがちだけど、そうやってね、持ってるものを大事にして、で子供のいいところを見ていけると一番いいのかもしれないよね。おうち英語のやり方を読んでいくと、ステップ3になって、ここでやっとオンラインレッスンとか読みの話が出てくるんだけど、こう一生懸命素直に読んでくれてる人からすると、えここでってちょっとね、ステップ2だったのにとか、まだステップ0なのにとか、ドキッとする人とかもいるかもしれないんだけ ど、 これはもちろん絶対ステップ3レベルじゃないとそういうことをしちゃダメよって話ではないよね。
そうだから書くのがすごく難しいよね。こうですって書いても絶対違う人もいるし、例外は必ずあるから、それこそ子供をよく見て、これが全てなんじゃなくって、指針にだけしてほしいっていうだけだからね。そう、だからもちろんステップ3になるまでアウトプットしちゃダメっていうわけでも全然ないし、こう読み書きとか、なんだっけ、オンラインレッスンとかをしちゃダメってわけでも全然ないよ。例えば、結構人付き合いが好きで社交的で、人と関わることでモチベキープ、モチベアップができる子とかもたくさんいてるし、それだったら早めからアウトプットの場を持たせた方が、こう、あんまり喋れなくても、それが一つのモチベになって、どんどんインプットも効果的になるパターンもいるし、読みに関しても、日本語と全く一緒、教えなくてももう勝手に早くから読み始める子とかもいるし、それだったら、フォニックスとかは、あえて時間を取らずに中学の手前ぐらいとかで一回ざっとさらえたらそれで十分かなっていう子もたくさんいてる。でもその代わり早めからサポートしてあげた方がいいかなっていう兆候がやっぱ幼稚園とかで結構見えるから、そういう子たちはサインを逃さずに少しずつその子に合ったフォニックスとか自力を見つなげ取り組みをゆっくり長い時間をかけてやってあげるっていうことをしてあげた方がいい子もいてるから、フォニックスをするだからどの教材がいいじゃなくて、この子はフォニックスを早めにした方がいい子なのかどうかっていうとこの方が重要かなって思うかな。
本当にそのオンラインレッスンにしてもさ、小学校に入ってからだったのね、上2人は。でもしやりたいって思った時にやれてたら多分イライラしてたのよ。ちゃんと座ってないとか絶対イライラしてた。だからそう思うんであれば、なんかその時間もったいないよね。イライラしてさ、こうであるべきって思ってる親にさせられるんだったらかわいそうだし、座ってられる年を待ってやったらいい。でも3番目の娘の場合はさ、初めてオンラインレッスンやったのは3歳だったわけ。娘の場合は上2人のオンラインレッスンを受けてるのを目にしてたのもあるし、で私がもうただ25分オンラインで娘の相手をしてほしかったのね、先生に。もうその25分子育てを放棄したかったのよ。静かにコーヒーを飲みたかった。娘は私がやってる時、ママ聞かんといてねみたいな。だから聞いてないよって言いながらコーヒー飲んでた。
なんかそういう理由でオンラインレッスン使うのもありだと思うし、3歳でこれだけのインプットしたから始めた方がいいとかっていうのは絶対一概に言えないから、結局それぞれじゃない。でもやっぱりフォニックスとかを含めた読みとかオンラインレッスンとかも早めに始めた方が良さげみたいな風潮がどうしてもある感じしない？なんかフォニックスはやっといた方がいいみたいな、オンラインレッスンはなんかその辺のさ、無料体験レポとか、みんな3歳とか4歳とかが多くない？なんかそういうのがたくさんあると、その頃からした方がいいのかな？いや、しなくちゃいけないのかなって思っちゃう、どうしても。インプットがこれぐらいできたからとか、発話がこれぐらいあるからオンラインレッスンをじゃなくって、まあそれももちろん重要なキーなんだけども、親の精神状態とか、親の心の準備とか、その視点とかがオンラインレッスンを今やると逆効果だなっていう人も結構いてるから、その辺も含めて、まあ、やっぱりおうち英語は育児だから、育児って聞く20年ぐらい続くわけじゃない？ まあ、やることは違うよ。あの、0歳児を相手にする育児と、20歳の子を相手にする育児は全然違うけど、何でもこう、早め早めにってあんま焦らずに、子供の様子をよく観察して、ちょっともうちょっと長い目で見ながら、もうちょっとゆっくり、ゆったり構えるっていうことが大事かなって、ちょっと SNS 見てると思うかな。
オンラインの会社も取り放題でたくさん取れますよって。おいやなんか安くていいよねとか言って飛びついてさ、予約が取りにくかったりとか、あと先生がいっぱいすぎてもうそこのサイトを見てるだけで疲れるお母さんとかいるやん。でそうなるとちょっと料金は高くなるけれども予約を簡単に取れますよみたいなところを見つけたりした方がいいとかさ、そういうところも加味してゆったり構え、全部こう含めてゆったり構えてほしいね、うん
うん、そうね。まあ難しいんやけどね。ゆったり構えるってこと自体がね。
できてないもん。できてません。
まあ、だからお互いにちょっともうちょっとゆっくり行こうよみたいなのを言える人がいるといいよね。うん。どうしても同じ年代同士で集まるとどんどん加熱、ヒートアップしがちだから。
まあ何にせよやっぱり結構、おうち英語のキーワードって私たち親自身なのかな、親の環境づくりとか精神的なところとかね、うん、そう思うとこうなんだろう、ステップアップしていってるようでステップゼロってずっと続いてるよね。
うん、そうよね。なんか SG がやっぱり親にフォーカスしたコミュニティっていうのももうやっぱりそこが一番大事だからだよね。特に小学生以上とかになるともう子ども自身の世界も広がるし、あの親が管理できる部分っていうのも少なくなるし、おうち英語に取れる時間ももうどんどん少なくなるからね。あとさ、なんか宿題とかもやっぱり子供が小さいうちはイメージつき湧きにくいんだけど、宿題一つ取ってもささっとできる子もいれば、なんかもうこんなん10分で終わるやんみたいな内容でももうダラダラしてたりとか、もうなんかグズグズ泣いたりとかして1時間とか余裕でかかる子もね結構いるんよね。で付きっきりでもう宿題に付き合わなダメとか、だから意外と親も思ってる予想以上に時間を取られたりとか、こう精神が乱れたりとかすることもあるから大変よね。なかなか小学生以上っていうのは小学生以下の子しか持ってないお母さんたちが予想しないところで意外とおうち英語がスムーズに進まないとこもあるんだなってきっと気づくと思う。うん。なんか小学校生活で精神的に不安定になる子とかもやっぱりいてるし、学習に関することとかでつまずきが見えたりとかする子たちは、おうち英語よりもそっちのケアの方が大事だし、英語ばっかりじゃなくなるわけ、現実。なんかコンサルしてても、やっぱり小学生以上になると、あの、英語のことそのものよりも、小学校生活とか、友達との関係とか親子関係とかそういうところの不安なとことか問題点とか改善点とかを話し合った上で英語はどう隙間に入れるかっていう話になることの方が多いよね。
本当にそう思う。ね、うちの子たちだったらさ、長男は小学校入ってさ宿題にも時間かかるし、あと友達は多くてさ外で友達と遊びたいタイプだったからもう英語も最小限な感じで、でまあ次男は家がめっちゃ好きだし宿題はいい意味でこう適当にできるから家にいるし宿題は終わるからその英語入れやすかったし、で娘は娘で宿題は後回しでただいま行ってきますみたいな、まあもうそもそも家にいない、でも女子のややこしさが多分これから絶対出てくるのね。だからまあそういう対人関係のスキルとかを遊ぶことでやっぱりこう身につけてほしいかなっていうところがあるから、もうなんかいい、はい、遊んできてくださいみたいな、それはそれで大事だなと思ってて、だから英語は本当に家にいて旦那がいなくてっていう隙間時間に入れ込むしかないのよね。まあ、でも本当にそれぞれ子どもたちの世界があってその子にとっては大事なことだからさ、
この子はこういうタイプだからこういうトラブルが起きそうだから今のインプットをこういうふうにしとこうみたいなのも結構コンサルであるよね。
なるほど。ということでここでお時間になってしまったどころかかなりオーバーしちゃったんだけど、そしてなんかあんまり英語のことには触れてないような気もするけどでもやっぱこう ステップ2とかステップ3とかこう本当に年齢が大きくなってから大事なことをいろいろ話せたんじゃないかなと思うんです
ね。英語じゃなくなるもんだって。
そうね。まあ、うん、そうなのかもしれないよね。まあ私もこれからだからすごい興味深く話を聞かせてもらったんだけれども、どう？改めて何か一言ある？
もうなんか何回も同じこと言ってるんだけど、もういろんな親子がいるから、うん、何歳でこうした方がいいとか、この活用方法が正解とか、こんな風にしたらこうなるとか、うちの子こうなったからこれがノウハウですみたいなのはもう何も断言できるもんじゃないし、本当に人それぞれだから、みんな本当にすごく不安だったりとか焦ってたりとか心配したり悩んだり、こう情報に翻弄されたりとかやっぱどうしてもしてるから、 SG を通して安心できる日常と場所を提供し続けたいなっていうのを改めて思ったね。ごめん、おうち英語のこと関係ないけどね、そうそうそう。あと、それぞれの親子の個性とか、得て増えてとか、あと環境とか条件とか、あと親自身が求めてるものとか、育児をする上で譲れない部分とか、そういうのを全部踏まえた上で将来を見据えて、その親子が今何をするのがベストかなっていうのをそれぞれの親子と一緒に考えて、子どもの成長を、まあ、会員さんと一緒に見守っていくっていうのが結局もううちらがやりたい、それだけ、ただそれだけっていう感じだし、今のスタンスを SG としては、まあ、これからも大事にしていきたいなって、私としてはそういうふうに改めて思ったかな。
私はこういつも思ってるし言ってるんだけど、こう今子供が大きくなって振り返ってみたらさ、英語を取り入れることでさ、子供に関わってきたなってなんか思い出があって、でその思い出があるからこう反抗期でムカつく時があるんだけどさ、そこをグッと思い出でなんて乗り切ってるのね。でそのお兄とかは子ど、ね、もし結婚して子供が生まれたらおうち英語やるよねって言ってるから、もうそれで OK だなってすごい感じてて、でこういうふうにみんなそれぞれさ10年後20年後思い出してあったかくなれるようなそれぞれのおうち英語の形を見つけていってもらえたらなって思う。今みんなと関わってて、
うん、ね、本当にそれぞれのやつが見つかったらいいよね。
ということで、会員さんはねもう間もなくコンサルも始まるし、ぜひ楽しみにしてもらえたらいいよねって、うん、いい形を、ね、見つけていきたい、いきたい私もねと思います。会員さんでない方もですね、ぜひぜひ SG のホームページでおうち英語のやり方、詳しく公開しているので読んでもらって、ちょっとこうね、いろいろ振り返ってもらったり、このラジオと合わせて楽しんでもらえたら嬉しいです。では、時間がすごく長くなったんだけれども、聞いてくださった方どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それではバイバーイ。ビビビ。